成年後見トラブル実話。約束が違う、早くここから出してくれ。一時入所のはずが補佐人をつけられて、外出も面会もできなくなった幼なじみ。雪深い過疎地域での出来事です。70歳になる D さん、かっこ女性は、幼なじみで隣家の E さん、かっこ72歳、男性の一人暮らしを気にかけ、生活費の管理を含めて応援し続けてきました。E さんの性格は明るいものの、両親は亡くなっています。また、妻とは離婚し、自衛隊に勤務する二人のことは絶縁状態。その上、炭鉱勤務時代からの住まいは古く、隙間風が痛く身にしみる状態だったからです。このままでは今年の冬を越せないかもと危惧した D さんは市役所に相談。状況を把握した市役所は E さんを施設に入所させる手配をしました。自由気ままな生活をしてきた E さんは入所を拒みましたが、 D さんの勧めもあり、また春になったら帰宅するという条件で施設に入ることにしました。春になり問題が発生します。いつの間にか市役所が E さんに補佐人をつける手続きを家庭裁判所に取っていたのです。そして市と関係の深い司法書士かっこ女性が E さんの補佐人になっていました。 D さんは何がどうなっているのか理解できませんでしたが、市の態度が180度変わったことは感じ取りました。春までの約束だったという D さんに、 E さんには補佐人がついたので死はもう関係ない、何かあれば補佐人さんと話してくださいというのですから。補佐人の事務所へ行くと、他人の D さんには何もお話しできませんと突き放されるだけです。電話をしても着信を拒否され、つながらなくなりました。補佐人を選んだ家庭裁判所に行って事情を話しましたが、状況は全く変わりませんでした。救いだったのは E さん本人と電話がつながっていたことです。 E さんは約束が違う、早くここから出してくれと D さんに懇願します。しかしほどなくE さんの携帯電話もつながらなくなってしまいました。さらに E さんがいるはずの施設に行っても、他のところへ行った、どこかは教えられないと冷たい対応をされました。困り果てた D さんはあることを思い出しました。 E さんが施設に入って間もない頃、E さんの通帳から施設利用料をはるかに上回るお金が引き出されていて、おかしいと思った D さんは E さんと弁護士に相談していたのでした。そして E さんがいた施設の職員は、銀行には市の担当者以外が一人で行くか E さんと一緒に行っていたと言っていたのです。D さんは次のような推測をしました。市の職員が E さんのお金を使い込んだ。その発覚を恐れ、市とつながりのある司法書士を E さんの補佐人にする手続きを取った。そして E さんをどこかの施設に隠して事実を隠蔽しようとしたのではないか。補佐人となった司法書士は、E さんが預貯金の調査を依頼していた弁護士との契約を解除しました。 弁護士は家庭裁判所が決めた代理人である補佐人から契約を解除されたのでは何もできないと、 E さん自身の意向を確認することなく本件から手を引き、孤軍奮闘する D さんを突き放しました。 E さんにも会えず動きが取れない D さんは別の弁護士に相談したところ、 D さんが E さんに貸したお金を返してほしいと E さんを相手に裁判を起こし、証人尋問で本人が来れば E さんに会えるかもしれないというアドバイスを受けました。裁判をしてでも E さんに会いたいと思った D さんはやむなく E さんを被告に貸したお金を返してほしいという裁判を起こしました。裁判を起こしたことで E さんはここにはいないと施設長名の文書まで出して言い張っていた施設に実は E さんがいたことが判明。司法書士は騒動に巻き込まれたくないと思ったのか、 E さんの補佐人を辞任し、新たに弁護士が補佐人になりました。裁判が始まりましたが、結果的に証人尋問は行われず、つまり E さん自身が登場する機会がないまま D さんの訴えは退けられてしまいました。おかしいと思った D さんは即時抗告をして、舞台は高等裁判所に移りました。しかしそこでも E さん自身が登場することなく、 D さんの訴えは退けられてしまいそうなのです。裁判の間に E さんの兄弟の一人が亡くなりました。しかし補佐人は E さんにそのことを一切伝えなかったそうです。一冬越したら家に戻るはずがすでに3年、自由気ままに暮らしていた E さんの生活は、友人や親戚に会えず外出も買い物もできないものになってしまいました。 E さんがいるのは田舎の中でもさらに人里離れた場所にある近隣地域の自治体による共同運営の施設です。 D さんが訪ねると施設はすぐに警察に通報します。そして警察は帰りなさいと D さんを突き返します。よかれと思ったことがあだとなるとはこういうことと、 D さんは E さんに申し訳ない気持ちでいっぱいです。 E さんが亡くなったことを風の便りで知るばかりなのかもしれないと、とても落胆しています。